というわけで、本日もやってまいりました、痛い翔タイムポッドキャストをお送りしていくのは私、翔なんですけれども、いやー、皆さん、師走なんですけれども、入ってもね、しばらく経つんじゃないかと、先週の放送ですでに師走に入っていたじゃないかということなんですけれども、もうお忙しいのかなと、もう年も、終わるぞと、2022年も終わりだぞということで、もう皆さんね、気持ち的には締めに入ってて、もう仕事なんかやってられるかというような、もう、ホリデーシーズンまっしぐら、ちょっと今噛んだねみたいなことなんですけれど、いやー、ほんと昨日ね、昨日つい昨日聞いたニュースなんですよこれ、数字が若ければ若いほどいいのかいっていうね、話をちょっとしたいんですけれども、まあ何が言いたいかっていうとですよね、もう日本って常日頃ずっと思ってるのが、そのこのロリコン文化というか、若ければ若いほどいい、これはこと女性アイドルに関しての界隈に関して言うと、やっぱりこう女性アイドルとは若くなくてはいけないとか、なんか処女願望があってとか、誰とも付き合ってないでいてほしいとか、なんならこう事務所の方が恋愛禁止だうんぬかんぬんってもうあるじゃないですか。で、もう10代前半の方からアイドルをやり、うまくいかずして、なんかそのまま AV 女優、今 AV 女優って言っちゃいけない、セクシー女優とか DVD 女優って言うんですか、DVD ってまだそのあるんですか、皆さん DV、もう PC に DVD 入れるスロットなくないですかみたいなところなんですけど、ね、そういう闇落ちちゃう女性たちも多い中、なんかありましたよね、AKB、元 AKB の方でキャバ嬢になってもガツガツ稼いでるとか、そういう話も聞くじゃないですか。なんかもう AV 業界、そのセクシー女優業界も、元アイドル、元グラビアアイドル、元何々って、絶対それも AV デビューさせるのを前提で動いてたでしょみたいなのもたくさんいる中で、で、みんなやっぱり若い方がいいみたいなとこで、まあ男性アイドルなんかもそうなのかもしれないですけど、こと女性に関してはっていうところあると思うんですけど、何が言いたいかっていうと、僕はもう40なんですね、今年ね。40になって、で大学時代の親友がおりまして、もう親友なんですよ。大学時代の親友、もう3人ぐらいしかいないんですけど、3、4人ぐらいしかいないんですけど、その中でも、まだこう親交があるのはもう1人だけっていうか、で、まあ、年に、まあ、2、3回会えばいい方かなみたいなことなんですけど、昨日ちょい会いましてですね。で、まあ、彼に関してはそのすごいイケる、そのかなんていうんですか、彼が僕に、ファッションを教えてくれたと言っても過言ではないというかだからその大学生の時に、4年半ぐらい付き合った彼女に振られて、どうしよう、このままじゃ新しい彼女できないっていう時に泣きついた、友達、これ大学の時の友達がですね、彼なんですけれども、もうだからおしゃれさんね、地方出身なのに、東京出身の僕より東京の、ファッション事情に詳しい、どこに何のお店があるか全部知っている、高身長、イケメン、当時は言ったら窪塚洋介に似ているなんですよ。で、今もうイケメン、相変わらずイケメンなんですよ。で、なんか原宿なんかで待ち合わせすると、38とか39の時に原宿で待ち合わせして、モデルのスカウトに引っかかったっていうね。で、彼はね、いやいや僕もう38のおっさんですよっつって断ったらしいんですよ。したら、いやでも、名刺だけでもみたいに言われるぐらい、まあ、高身長のイケメンなんですよ。で、最近は体に気使って、砂糖を一切取らないとか、なるべくグルテンフリーとか、なんかもういろいろ言って、もうお前食うものあんのみたいな、そういう状況の彼なんですけれども、まあなんでしょうね、理想が高いのか、まあね、本人ができすぎてるっていうところもあって、なかなか彼女がそのまだ結婚してないですよ。で、彼女もなんかこう、ここ最近ずっといないんですよね。で、まあやっぱりこう、職場での出会いがないんでしょうね。で、まあ彼もすごくこう、理想が高いっていうことで、なかなか出会いの場所がないっていう、悩みは常日頃聞いてたんですね。で、昨日会いましたら、そのスマホに、シナモロールのね、40のいいおっさんがですよ、シナモロールのステッカーをつけてるわけですよ。で、これね、サンリオの可愛いキャラを男がその身の回りのものに身につけるときって、これもう完全に女性の、完全に彼女の趣味をこう自分もね、サポートするというか、要は完全に女性の方 に寄せて、この共感、完全共感ドリーマーしてるときなんですよ。 もうその僕の親友の、スマホの裏がチラッと見えてシナモロールのステッカーが見えた瞬間でおい女できてるやんと、彼女できて おめでとう言うて、どんな人なんと、これもう結婚するいよいよね、もう40で、ですから、僕なんかはもう2回させていただいててっていうところで、でそろそろでしょうよっていうことで行くのっつって おめでとう言うたらそれがっつって聞いてびっくりする。そうもう今正直26、27ぐらいの女性でもう出会ってまあこうちょっと真剣交際してゴールインっていうのが理想やと。でこれあのね、まあ極楽とんぼの山本がハードル下げてくれたとはいい、本当言いにくいんやけど19びっくりやで、10すごい、いやてかね、まあ、いろんな意味でびっくりです。まず19の女の子を口説けるん、この彼女にできるこの40おじのスペックの高さ、ただものじゃないな、やはりこいつはというところが一つと、え、どこで19歳の女の子と出会うんっていうのがもう一つじゃないですか。これはなんか新宿でストリートナンパしたっていうんですよ。いや出会い系のアプリかなとか思ったんです。まあさすがっすよね、さすが40、やっぱりそう世代的にはやっぱストリートナンパ世代なわけですよね。ストリートナンパでゲットしですよ。いやー、でもう一個疑問があって、その共通の話題ってあるのかいと、どんなこと話すのみたいな、ちょっと質問疑問が湧くじゃないですかね。で19と40ってことは21歳差でしょ。そのでもまあね、よく考えれば自分も教師やってて、その今いくらでもいるわけじゃないですか、そんな年ね、21歳差の子を教えたことだってそれはありますわ、いくらでも。まあ確かに話せるんですよね。でそういう時っていうのは大体向こうのカルチャーに要は寄せてるわけじゃないですか、とか向こうの文脈に寄せるじゃないですか。でその教師やってた頃なんて、その彼らと四六時中ほとんど過ごしてるわけで、彼らのその言葉遣いとかも要は分かるわけですね、全て。なんならこっちにもその言葉遣いが映っちゃったりして、で2019年まで僕はもうメンタル的にはギャルだったわけですけど、まあ、今もだからそれはちょっと名残があるわけですね。若干ギャルの名残があるんですけど、だまあその時のことを思い出せば、まあ、確かにその何歳年が離れてると、そのコミュ力的にちゃんとついていければ、ああそんなに苦労することもないのかなっていうことで、ただまあ彼も努力してる部分っていうのがあって、彼のその Apple Music をパッと開いてもらったら、まあプレイリストがキング&プリンスでした、キンプリでしたっけ、今度案内部分裂しちゃう、あれでも一色でしたね、すごいねっつって、キンプリ聞いてんだみたいな、ファルコンさんの妹と同じメンタルじゃんみたいなとこなんですけどね。いやー、なんかまあ久々に会って、まあ、ご飯一緒食べて、もうずっとそのほぼその話、ワールドカップ、エルレガーデンの復活、そしてその話みたいなことで、もうすげえっつってパンチと面を食らったわけですけれどもね。若けりゃいいってもんでもないとは思うんですけど、でもその親友がその19歳の彼女ができた、まあうんうん、よかったなと思いますね。まあ、親友なんでね、うまくいくといいなとは思ってますよ。うん、こう、見守りたいなと思ってね。じゃあ、グループ交際みたいなことで、このうちの家族と、まあ、会いたいですよ。向こうのね、カップルとね。ちょっと話してみたいですよね。と、会ったっすよ。ゴリゴリのギャルでしたね。ちょっと写真を見せてもらいました。ゴリゴリのギャルでしたね。好きやね、ギャル言うて。はい、ってことだったんですけど。いや皆さん、リスナーの皆さん、本当に痛いおじさんズトークショー来てくださった皆様、本当ありがとうございました。もうね、まあ予約してくださっ った方々、来れない方々もちゃんとね、キャンセルの連絡くださって、本当ありがとうございます。でね、バックレやがった2人ぐらいのやつは、お、分かってっからな、おい。ということでね、もうね、なんでバックレやんのかな、みたいなとこもあるんです。いや、まあまあいいですよ。いいですよ。また来てくださいってことなんですけど、いや、本当楽しかったですね。やはり、こう、こういう方々が、ポッドキャスト聞いてくださってるな、実際にその、なんていうんですか、リスナーの方々の顔が見られるっていうのはね、すごくまたとない機会だなと思ってて、ちょっと聞くの忘れたんですけど、ひょっと、なんかね、私まだ聞いてないです、ポッドキャストって方もいらっしゃったんですよ。まだ言ってことはですよ、ただの PDR さんのファンの方。でもこれもね、本当にありがとうございますということで、彼女、彼らからしたら、隣のおっさん誰やねんっていうね、まあそういうことじゃないですか。だから、すごく、そういう方にとってはね、PDR さんに会いに来てんだから、お前喋るなよ、みたいなとこもあったのかもしれないですよ。そういう人がどれくらいいたのか、ちょっとね、聞くの忘れたんですけど、でも基本的には、ポッドキャストのイベントなんで、ポッドキャスト聞いてくれてるって信じてるんですけど、楽しんでいただけたのかなと。話した内容に関してはもう繰り返しませんよ。もう、ポッドキャストなんかじゃね、喋れないことばっかり話しましたよ。なのでね、来てた方々ね、よかったですねってことと、公害したらマジでぶっ飛ばすぞっていうところ、本当にね、シャレになんないことを2、3口にしましたからね、僕ね。まあそういう、まあでも、本当楽しいひととき、まあ別に誰を傷つけてるわけでもないですしね。ただまあ、なかなかこう、表に公言できないような、話が結構あったな、みたいなことで、まあ楽しかったんですよね。何よりですよね、今回来てくださった方々はラッキーでしたよね。その受付っていうのをね、1回目は、僕らの友達のルイ君っていう、イモナイトも手伝ってくれてて、で、僕らのその痛いおじさんズポッドキャストの T シャツも刷ってくれてて、まあ、自分でウォールオブグラフィックっていうブランドとか、あとはまあ自分でそのシルクスクリーンのね、印刷屋さんをやってるルイ君っていう友達がいるんですけど、まあ、彼がね、第1回目の受付してくれたんですよ。で、第2回目の受付もルイ君がしてくれるはずだったんですよね。でも決まってて、たんですけど、当日かな？そう、当日だ。当日の朝に、翔さんごめんなさい、38度の熱が出て、もう、引かない、下がらないです、言うて。まあもう今もう、この時期、コロナもね、インフルエンザもの時期ですから、そんな、しょうがないっちゃしょうがないじゃないですか。責めらんないんで、いやもうしょうがない、それはもうね、休んでねって言って、ただその、結構、受付を、一人でやるってのは結構大変で、誘導係とやっぱお金受け取る係とか必要だし、みたいな。それをまあその、やっぱその PDR さんが入り口にいたら、ちょっとこうね、スターが受付やってるっていうのはダサいんじゃないか、みたいなところもあって、で、なんとですよ。ミメイさんが来てくださるっていうの、びっくりしましたよね。PDR さんにごめん、ルイ君ちょっとできないって、どうしよう、二人でやろうかみたいなこと言ったら、ミメイ氏が来ますっつって。もう豪華だから今回来なかった人もったいなっつってね。ミメイさんと PDR さんがこうペアで、こう公の場でイベントするのってもう超久々でしょ。バースコミックス以来の事件じゃないですか。もうびっくりで、僕もなんかいいのかなと思って、それは申し訳ないですよって言ったんですけど、ミメさんがやってくださるってね、やっぱりご好意で、いや僕も緊張しちゃったですけどね。でもなんか今回のスタジオすごい良かったなと思ってて、僕らのその規模感と、あとなんかすごいクリーンな、まさか土足厳禁のスタジオだって知らなくてね、皆さんにこう土足脱いでいただくような感じになっちゃってね、なんか靴下が穴開いてた人がもしいたらちょっとかわいそうだったなみたいなこと思いつつ、僕の靴下も穴開いてなくてよかったなみたいなところなんですけど、いやすごい僕的にはすごい気に入ったんで、まあ、クリーンだったし、なんかその後の交流会もしやすかったんで、なんだろうな、まあこの規模感が続くんだったら、まあね、春休みもやろうかなんて話してるんですけど、まあ、PDR さん次第ですけどね、 PDR さんがまあ春休みやろうっていうことになってくれたら、また使ってもいいかなとか思ってるんですけど、皆さんもどうだったでしょうね。来てくださった皆さんはなんかこうイベントに関して のご感想なんかもね、いただけたら嬉しいなって思うんですけど、フィードバック的な感じで、まあ皆さん楽しんでいただけてたのかななんて思ってね、 今回は前回の反省も生かし、その質問コーナーなんかも割と長く取っていろんな方々、やっぱね、そのああいう場になると皆さんね、いろいろやっぱ PDR さんに直で話せるから、いろいろね聞きたいこともあるみたいで、すごい面白かったですね。いい、本当にいい時間を過ごせたということで、あの遊びに来てくださった方々本当にありがとうございました。そして来たかったけど来れなかった方々も、まあよかったらね、また次回あればぜひとも遊びに来ていただきたいということで、まあ本日は何について話そうかなっていうことで、もう今結構そのなんでしょうね、僕びっくりしてるのが、12月になってものすごいこの海外のお客さんがひっきりなしにジャパンに、東京に来ておりまして、そのアテンドの仕事がもうあのひっきりなしであると。ですごい忙しくなってるんですけど、意外だったのが、そのアメリカ、まあ僕のクライアントって主にアメリカ人なんですね。で、あのアメリカ人を相手するときに、こう結構クリスマスまたいでその日本に滞在する方っていうのが多くて、そのクリスマスって日本でそんなビッグじゃないじゃないですか。で言ってもその、あの恋人と一緒にデートして特別な日をとか、その別にファミリーで過ごさないでしょみんな、そんなに。なんかこう恋人はサンタクロースの日じゃないですか、日本で言ったら。でアメリカの方々って基本結構クリスマス大事にするイメージだったんですよね。まあファミリーで集まって、だから日本のその、元旦があのアメリカのクリスマスなのかなみたいな。でどっちかっていうとニューイヤーズイブとニューイヤーズデー、大晦日元旦っていうのはアメリカではまあさほど重要視してない、その三が日も向こうはないし特に。なんですけど結構今その日本にクリスマスもまたいでくるっていう人が多くて、そのどういうクリスマス過ごすのかなって興味あるんですよね。なんか普通にクラブ行ってウェイってやるのかなあの人たちはとか思いつつ、もうガンガン来てるから、すげえな。そのやっぱり世界中でその安くバカンスできる国っていうのが日本なんですよね今。その東南アジアのタイとかバリとかあったじゃないですか、インドネシアとか。あ、僕らのその日本人が結構東南アジアで豪遊できるみたいな時期あったじゃないですか。で友人から聞いたんですけども、東南アジアも値段上がっちゃって、その物価で言うと日本と大差ないと。でってことはですよ、その欧米諸国からすると、その日本もいよいよその過ごしやすい国の中に入った、安い国、あの安い金で豪遊できる国に入ったわけですよ。でもう本当貧困国じゃねえかなって思ってるんですけど、そのもうあの一時はね1ドル151円で、で今はもう130円台まで落ち着いたとはいえ、もう彼らの豪遊ぶりといったらもう見てて目を見張るものがあって、その例えば本当今日の話ですけど、築地でフィッシュマーケットであの寿司、フレッシュ寿司が食いたいということで、まあ豊洲が新しい市場になったとはいえ、結局お寿司食べる場所ってなんだかんだ築地らしいんですよね。なんか話聞いたら、いや結局その競りを見るんだったら豊洲当然ね行かなきゃいけないけど、お寿司食べるだけだったら全然築地でいいですよって以前その確か久米の職人さんに聞いたのかな。なんで、築地に行ってきたんですけど今日で、その昼間のおまかせっていうのが4000円だったんですね、そこはね。で4000円のランチっつったらめっちゃ高くないですか。俺なんかからしたらその4000円、昼間に4000円払うってすげえお祝いみたいなノリじゃないですか。ところがですよ、 LA から来た彼らからすると4000円ってまあ30ドルぐらいなわけですよね。で30ドルで12貫かな、12貫とまあ、10貫と好きな握り2つあと巻物なんですね。でその30ドルでそんだけ食えるなんてみたいな。ロスで30ドルでいい寿司屋行ったら握り2つだぞオーマイガーみたいな、大トロ2つで終わりだぜベイベーみたいなこと言ってんですよ。マジでみたいな。 で、みんなもその4200円弱のお任せ食って、ヤーマンヤーマンっつって、で、ウニを追加追加言うて、もう喜劇のいい話ですよ。でもみんな食わった後も大満足。もう30ドルでこんなうまい寿司が食えるなんてっつって、それを見てた時に、うわ、まあありがとう、あざますって感じですね。もうこの今彼らで日本の経済助かっている。つまり日本人はそんなね、昼間から4000円払う余裕なんてないわけですから。でもそんな彼らとか、あと中国人の人たち、観光人の人、もう旅行客しかいないですよね。ほとんど日本人いなくて。なんだろう、いよいよ日本も以前の東南アジアみたいな感じで安く遊べる国になっちゃったんだなと思って、若干なんかね、今日最近ずっと思ってたんですけど、そのアテンド業しながら、どことなく切ない気持ちになって、やべ、やっぱ貧困国なんだな、この国はっていうね。いやー、大変ですよね。僕も大変ですし、みんな大変ですし、だからでも息子が生まれた今、やっぱりこうね、少しでもいい社会になってほしいからっていうことで、親は努力するわけじゃないですか。いやー、なんか、どうにかね、明るい未来を見出したいですけどね。ただやっぱりもう、観光業をもうフルに、僕もいろんな仕事しますけど、アテンド業やっぱもうどんどんやろうって思って、そっちをメインにシフトしていった方がいいのかもな、しばらくは。仕事として結構チャンスあるなと思いましたね。なんかそんな、彼らのその遊び方を見てて、まだスプリームクルーなんて、なんか、なんだろう、1週間で帰るとか言いながら、結局1ヶ月ぐらいいるんじゃないの、あの人たち。1ヶ月弱いますよ。まだいますからね。まだたまに渋谷のバーで会うんで、なんか、嬉しい。なんか最初は、うお、いたーみたいな感じで、もう貴重じゃなくなってきて、お、まだいるやん、セブンみたいな。お、まだいるやん、トロンみたいな。トロイか、トロイ、まだいるやんとかね。サリーもまだいるやんみたいな感じで。まあ、嬉しいんですけどね。いや、でですね、もうとうとう、この話しようかなっていうところで思ってたんですけど、まあね、スープリームの話して、タイラーの話して、それで PDR さんの話をしたら、今回何の話するのかってことなんですね。もうね、なんか結構皆さんのそのお便りとか見てて、なんか、まあその2人へのメッセージも見てて、なんか音楽の話をやっぱしてる時の2人が一番楽しいっていうような話もあったんですよね。で、まあ音楽の話は常に知ってると思うんですけど、まあ僕個人のその音楽の話みたいなのをじゃあしていこうかなみたいなっていうのも、まあ僕は音楽をやってましたし、っていうところもありつつ、じゃあ僕はなんでそういう音楽やってたのかとか、今の音楽の思考に変わったのはどういう経緯なのかとか、そういうのもろもろ話す回にしようかなと思ってます。まあ、ざっくばらんにね、別に僕これ台本とかも決めてないんで、まあ、どんな感じになるのか自分でも今よくわかんないんですけど、まあ、何度か行ったことあると思うんですけど、僕のそのルーツっていうのはやっぱりその親が聞いてた J-POP、アメリカで育った時に、まあ、小2から小6までをアメリカで過ごしたんですけど、まあ、その間って結構多感な時期じゃないですか。で、そういう時に聞く音楽ってやっぱ残るんですよね。で、今から思い返しても結構やっぱり特に母親は車の中で J-POP 流してたなってイメージなんですよ。で、まあ、前のエピソードも言ったと思うんですけど、まあ、僕はその J-POP で一番好きなのはチャゲアンダスカなんですね。で、チャゲアンダスカをやっぱりすごく聞いた覚えがあると。山下達郎とか中山美穂とかワンズとか、そういうのも聞いた覚えがあると。松任谷由実とか荒井由実とかも聞いた覚えが。で、そういうのだ、リンドバーグとかね。で、そういうのがやっぱりベースになるんですよ。で、その、なんか親が聞いた音楽に共通してるっていうのは、サビがやたらキャッチーであると。すごく微メロなんですよね、サビが。どのアーティストも今挙げたような人たちって。で、聞きやすくて分かりやすくて、みたいな。で、うちには大量のやっぱセブンインチ、セブン、7センチだっけ、あれ、7センチのシングル CD とか結構あったし、12センチのアルバムも結構あったから、ただそれを、を聞いてたんでしょうね。で、なんか本当にアメリカから日本に帰る直前に、そのカート・コバンが死んだりうんぬんかんぬんの話したじゃないですか。で、なんかその洋楽っていう概念はその時はないんですけど、 クラスの子たちが聴いてる音楽を聴かないとそのクールじゃないっていうかイケてない、あ、仲間に入れてもらえないっていう時期が、小6の時に起きたんですよね。で小6って向こうで言うと中1の時期なんで、なんかもう MC ハマーとかパールジャムとかナルバーナとかを聴いてないとダメで、で結構その一緒に遊んでた連中がブーンボックス、ラジカセ、でかいラジカセみたいのを持ちながら遊びに来るようになって、それで大音量で MC ハマーかけたりしてた。ケンタッチです、デュードゥードゥードゥとか言ってかけてたんで、あ、いよいよ俺もこういうの聞かなきゃダメだなと思って、それでナルバーナとかプロジャムにちょっと手出したあたりで日本に帰国したんですね。で日本に帰国したらですよ、なんとそのまあ、いとこと僕すごく仲が良かったんですよね。でその1個上だったんですよ、僕より。1個上でもその11歳とか12歳とかって1個違っただけでもだいぶお兄さんに見えるじゃないですか。でその、いとこがですね、なんか J-POP 聞くなんて、邦楽聞くなんてダセーよみたいなこと言ってるわけですよ。俺は洋楽しか聞かねえみたいな、それを言われた時にやべえってなるわけですよね。あ、邦楽は聞いちゃいけないのか、で洋楽を聴かなきゃいけないのか、邦楽って何なんだろうって思ったら、まあ日本の音楽だってことが分かって、なるほど、じゃあもうチャギアンダスカなんか聴いてちゃダメなんだっていう風になんかこうマインドがなっちゃって、洋楽を聴かねばみたいな。でもその日本帰ってきた時にそのやっぱこう CM とかテレビ見るじゃないですか。で CM で流れてきたそのポカリスエットの CM じゃなかったっけ、イノセントワールドってポカリだっけいやミスチルのイノセントワールドが CM で流れてたんですよ。で確かそうじゃなかったか、あと瞳そらさないでだっけ、ポカリ、ちょっともうやべえ忘れちゃった、あとで調べよう。でとにかくディーンの瞳そらさないでと、あとイノセントワールド、ミスターチルドのイノセントワールド、あと桑田佳祐の飛べないモスキート、孤独のモスキート、なんかその辺の曲が一気にこうラジオか CM か分かんないんですけど、うわーって来て、全部どれもいい曲だったんですよ。でその特にミスチルのイノセントワールドと桑田佳祐の、孤独なモスキート、飛べないモスキート、なんかそんな感じの曲の2曲がもう頭から離れなくて、親に言ってどうしてもこの CD が欲しいって言って、ミスターチルドのアトミックハートと、あと、あ、そうだ、飛べないモスキートだ、多分。それで桑田佳祐のアルバムの名前が孤独の太陽かなんかかな、多分その2枚のアルバムを買ってもらったんですね。それは僕がその初めて自分で選んで買ってもらった CD ですね、その人生で、うん、忘れもしない。その2枚は本当すり減るまで聞いたっていうか、だからあの洋楽が好き、洋楽聴かなきゃダセーぜって言われつつも、そのミスターチルデンとか久保あの桑田佳祐がすごいその時好きで、でスラムダンクとか見てたから、あワンズが好きとかいろいろで、ビーズも好きになってとか、結構邦楽うわがっつり聴いてたんですよね、多分。で中学生になった頃にやっぱりその俺もマウントを取りに行くわけじゃないですか、中学生になり洋楽が聴いてる自分がかっこいいみたいな、マインドになり、周りは全員帰国子女クラスみたいなのに入ったんで、中学の時に、まあ、全員帰国子女だから当然こうカルチャー的には全員洋楽を聴いてるわけですね、うん、洋楽をそれで育ってるから、まあ、みんなもその時は TLC とか、 TLC じゃないかな、エイスオブベースか、エイスオブベースとか、だから僕もボンジョビで対抗するわけです。そのボンジョビもいとこがその時聞いてて、ボンジョビはやべえぜみたいな、なるほどボンジョビやべえのかっつって、ボンジョビを聞いて、で俺はボンジョビ聞いてるぜ、かっけえだろみたいな。でも、まあ、ボンジョビだけ、ボンジョビは受け売りなんで、自分でもこの自分が探したバンドはこれだみたいな胸を張って言えるようなバンドがいなきゃまずいと思って、でその時に思い出したのが、ああそういえばクラスの友達がアメリカでクラスの友達が一生懸命聴いてたプロジャムとかナルバーナがあるなと思って、プロジャムナルバーナを日本の CD 屋さんで探しに行ったら、その輸入版っていうのが安いっていうことに気づき、まあもうね、その僕 お小遣いがなかったんですよね。でお小遣いももらってなくて、 だけど、多分月に1枚好きな CD 買ってもらってた気がするんですよね。どうしても欲しいっていうものは、どうしても聞きたいって頼んだら買ってくれてたんです。まあ、それは本当にいい親だったなと思って、優しかったなって感謝してるんですけど、なんで月に1回洋楽を、ポロジャム買って、次のラバーナ買ってもらってみたいな。そしたら、これがグランジっていうジャンルなんだっていうのは、ロッキンオンとかインロックとか読んでた、スヌーザーとか読んでたと思うんですよ、多分ね。それとかね、俺結構覚えてるのが、CD 屋さんのフリーペーパー、あれね、すげえ読んでたんですよね、当時。で、CD 屋さんの洋楽のフリーペーパーは結構僕にとっては当時すごい情報源だったんですよ。で、雑誌は高いじゃないですか、買えないし、まあ、立ち読みはしてたけど、みたいな。そのフリーペーパーっていうのは家に持って帰れるから、何度も何度も読めるんですよね。で、結構ね、今から考えると、新生堂とか山の楽器とかでもらえる、タワーレコーズはそんな行ってなかったんですよ。吉祥寺で育ってたんで、吉祥寺で育ってたわけじゃないか、荻窪で育ってたんですけど、吉祥寺の本屋とか、CD 屋さん、もう僕の、行きたい場所って本屋、CD 屋しかなかったんで、で本屋でなるべく情報を得るのと同時に CD 屋さんのフリーペーパーを持ち帰るみたいな。だから今ね、まだ当時のCD 屋さんのフリーペーパーとかの大量に俺、スクラップブックの中にあるんですけど、そういうのを読んで、グランジっていうジャンルがあるとか、オルタナティブっていうジャンルがあるみたいなことを多分どんどん学んでったんでしょうね。あんまりラジオっていうのは聞いてなかったんですよね。ラジオは受験生になるまで聞いてなくて。で、とにかくひたすらそういう書物、紙媒体で情報を得てた。あとは結構早い段階からインターネットやってたんで、インターネットでも情報、ビルボードトップ200やったら結構早い段階からチェックとかしてて。なんでそういうので情報を得てた気がするんですけど、だからポストグランジと言われる。グランジから、やはり、カート・コベインが死んだり、プロジャムが、グラミー賞を、跳ねのけたりとか、し始めて、で、一通りこのグランジムーブメントが終わった後に、ポストグランジで、オルタナティブロックが、トップ200、アルバムチャートのトップ200の上位に入り込むようになったらへんからはですね、もうそっちのジャンルをバンバンバンバン聞き始めるわけですよね。っていう話もしたのは前もしたと思うんですけど、で そのあたりからやっぱり自分はすごくサビが要はいいバンドが好きなんだなっていうことに気づくわけですよ。でもほんとただ音楽聴いてるだけで、その自分が音楽やろうとは全然思ってないんですよね。ところが、中学2年生の時にバスケットボールやってて、三井っていうことで14番を背負わされ、スリーポイントの届かない三井をやってたわけですよ、2年間で。椎間板ヘルニアになって、部活できなくなったって話はしたと思うんですけど、で、暇になって、で、当時、いとこがギターを弾き始めてたんで、要は洋楽を聴かなきゃダサいぞと教えてくれたいとこがね、ギターを弾き始めたんで、それを見た俺も、やっぱり、部活に命かけてて、要は自分の取り柄が一個なくなっちゃったような気持ちになるわけですよね。で、取り柄というか、自分のその、売りというか、自分の長所みたいなもの、武器みたいなものを失った気持ちになるわけで、じゃあその新しい武器を手に入れなければいけないってことで、ギターを手にするわけですね。これ弾けないということで、全然弾けないやないかと。で、Mr.Children とかを弾こうとするんですけど、全然弾けないと。で、Smashing Pumpkins なんかも弾こうとするんですけど、弾けないと。いう時に、当時、帰国子女クラスに編入してきた子が、オアシスを教えてくれて、オーエイシスなんですけども、オアシス、を教えてくれて、めっちゃいいよこのバンドっつって。で、聞いてもそれでも僕は虜になっちゃうんですよね。なんて、その時はモーニングローリーの年だったと思うんですけど、だから1996年じゃないこれね、多分ね。で、モーニングローリーのアルバムの「ワンダーウォール」を聞いても、ストローク、チャンチャンチャカチャカンチャンのストロークですよね。美しいストロークで、コード進行で、もうそれに心奪われて、これがどうしても弾きたいと思って。で、 そこから真剣にアクースティックギター弾くようになって、オアシスの曲を、まあ、モーニングローリーの曲、アルバムはほとんど弾けるようになって、まあ、ちょっとね、ギター、ニーブルギター教室に通ったんですけど、全然面白くなくてやめちゃったんですけど、サボり始めて。で、お母さんが、ピアノの教師だったんで、そのお母さんがピアノを教えてた子が一人、プロのギタリストになったということで、その方に先生していただいて、その先生はもう、本当、いや、もう、例えば、この曲が弾きたいって言うと、いや、じゃあそういう風に弾きゃいいじゃんみたいな人で、なんかすごいこう、なんだってもう適当に弾けよみたいな人で、その人と、もうすごい人だったんですよね。行くじゃないですか。したら、OK、じゃあ今日はもうね、A でジャムるみたいな。こう、キーの A メジャーで一生ジャムるみたいな。3時間ずっとジャムみたいな。お互いにソロとバッキングを交互にやるみたいな。そういうのを延々としていただいたおかげで、その僕、音符も楽譜もちっちゃく書けないし読めないし、ドレミファソラシドもう聞いても分かんないし、絶対音感っていうのはないし、だけど、その向こうがバッキング弾くと、キーが何とは分かんないですよ。だけど、ソロリードギターとか勝手に弾けるようになったんですよね。まあ、今でもできるんですよ、それは。だからその三つ子の魂100万じゃないですけど、さあ、今日はし、あのキー G でジャムるぞ、今日は A だ、今日は C だっていうのを、多分2年ぐらいやってくれたのかな。できるようになりましたね。不思議なもんでね。なぜできるようになったか分かんないですよ。ひたすら弾いてたからだと思うんですけど、だからそういう先生にもちょっと2年間ぐらいお世話になってギター弾けるようになったんですね。音符も読めないのに。で、そこから、まあ、ひたすら耳コピっていうか、こんな風に聞こえるな、みたいな感じで、コード進行をなぞったりしていったんですけど、ギターの先生が、いろんな、まあ、バンド教えてくれるわけですね。CD くれたりとか、レコードくれたりとか、このバンドいいよっつって教えてくれたりした中に、日本のスーパーカーっていうバンドがあって、で、この前さ、スーパーカーと対バンして、みたいな。先生はなんかその、誰か分かんないですね。コッコとかかな、当時で言うと。コッコだか誰だか分かんない。センチメンタルバスかな、分かんないけど、まあ、そういう、要は、当時結構売れっ子のバンドの、要はバックバンドとかをしてたわけですよ、僕のギターの先生は。いわゆるスタジオミュージシャンっていうジャンルの方ですけど、スタジオで CD でレコーディングしたり、その人たちがライブするときに、後ろバックバンドやったりとか、ミュージックステーションに出るときに、後ろのバックバンドやったりするような人だったんですね。で、その先生が、いや、スーパーカーとさ、対バンしてさ、このバンドめっちゃいいんだよって聞かせてくれたスーパーカーにですね、高校2年生ぐらいの時に、めっちゃ心つかまれまして、なんだろうな。やっぱこう、メンタル的にはずっと、アメリカのバンドがかっけえ、UK のバンドがかっけえ、日本のバンドなんて、なんかそれのパクリだろう、みたいなメンタルにもう高2ぐらいの時になってるんですけど、高1高2かな。ドラゴン足とか聞いてましたよ。けど、で、まあ、ちょっと好きだったですけど、ドラゴン誌とか、トライセラトップスとか、グレープバインとか、結構好きだったんですよ。悪くないなと思ってたけど、でも、なんかこう、外には見せたくないというか、常に洋楽聴いてるぜ、変、みたいな風に見せたかったんですけど、やっぱりいいものはいいなと思ってたんですよ。でも、スーパーカーは食らいまして、なんだろう、曲だけじゃなくて、そのバンドのアティチュード、中高の感じとか、中高淳二君、高台美紀ちゃんのケミストリーの感じ、そっから僕、スーパーカーのなんかオールオッケーだっけ、スーパーカーのオールオッケーっていうラジオも毎週聞き始めて、録音とかしちゃって、まだテープどっかに残ってると思うんですけど、毎週録音するぐらい好きになって、まあ、ミキちゃんはもうガチ恋ですよ。ミキちゃんが当時なんかね、音楽雑誌じゃないや、女の子のファッション雑誌に連載とかしてんのとか、クラスメートの女子が買ったやつ、そこで切り抜かせてもらったりとかしてましたけど、で、もうスーパーカーになりたいっていうマインドになるんですね。バンドは、ベースは女の子だろうみたいな。で、スリーアウトチェンジのアルバム買った時に、コードが、歌詞の上についてたんですよ。 それを見て、それまでさ、なんでだろうね。なんでそれまで気づかなかったのか。それまでもオアシスコピーしたりとか、デフレッパーとコピーしたり、まあ、ボンジョビもコピーしてたと思うし、まあ、ガンズ・ N ・ロージズとか、まあ、もうほんといろんなバンド、エロスミスとかめっちゃコピーしてたんですよ。なんだろう、ギターソロとかはエロスミスとか、ガンズ・ N ・ロージズで練習して、で、バッキングとかはオアシスとかで練習したりしてたんですけど、そのスーパーカーをコピーしようってなった時に、コピーしようとも思わないから、その歌詞カードを広げて、コードをついてたのを見て、こんな簡単なコードだけで曲ってできてるんだって気づくんですよね。何これっつって。曲ってこんなもんなん？っていうね。衝撃ですよ。で、それをなぞってみて、あ、これで曲になるんだっていう、なぜかね、なぜかその時に気づいたんですよ。だからスーパーカーのおかげで僕作曲できるようになったんですけど、で、そっから僕はスーパーカーのコード進行をまんま、弾き鳴らしつつ、それにメロディーをつけてみるようになったんですよね。パラネットっていう曲のコード進行のまんま自分のメロディーを歌ってみたりしてるうちに、あ、作曲って要はこういうもんで、そういうのを何度も何度も繰り返していくと、オアシスとかに戻ったりすると、あれ待ってよみたいな、オアシスのコード進行とスーパーカーのコード進行も全く一緒やんみたいな、嘘やんみたいな。ってことは、スーパーカーはオアシス大好きって言ってたってことは、あ、スーパーカーもオアシスから作曲学んだんだみたいな感じで、で、広がっていくんですよね。あ、じゃあ今度はオアシスのコード進行でスーパーカーにないもので曲作ってみようとか、まあそっから始まったんですよね。でもそのまんまっすよ。結局僕の好きなジャンルの音楽ってコード進行がもう4パターンぐらいしかなくて、みんなヒット曲はそれのどれか使ってんですよね。まあ、で、キーは違ったりしても、もうほんと4パターンぐらいしかないんですよね、メインストリームの音楽って。で、そういうのを嫌いな人っていうのが、いや、俺はジャズじゃなきゃダメだみたいな人とか、R&B、そのコード進行ずるくねみたいな、要はことですよ。いつまでそのコード進行こすってんのみたいな、リアルミュージシャンの方々いると思うんですけど、僕はもうそれで無限に曲ができるんだから、それでいいじゃないかと思うタイプで、でもそれに取り憑かれてしまい、で、ずっとそこから作曲してるんですけど、最初はやっぱり日本で、バンド活動して、で、しかも僕はメジャーデビューしたかったんで、やっぱり、日本語で歌うしかないな。これは前も言ったと思うんですけど、ね、日本語で歌うことをして、で、やっぱり自分の根幹にあるのはミスチルとか、チャゲアンダスカみたいな。で、チャゲアンダスカなんかは、コード進行複雑なんですよ、実は。歌謡曲って実はコード進行めっちゃ複雑なんですよ。で、どっちかっていうと、まあ、でもミスチルもたまに複雑なことするんですよね。J-POP って案外コード進行が複雑だったりするんですよ。僕は洋楽のコード進行なんだけど、メロは邦楽っぽいみたいな、そういう方向性なんですけど、どっちかっていうとそういう、当時僕が高校生の頃に目指してたのはバンプオブチキンみたいな。ちょっとギターがラウドだけど、もう、メロディーラインは至って J-POP みたいな。そういうのを目指してて、で、歌詞は全部日本語がいいんじゃないかと思って、やっぱりさ、スーパーカーも日本語だったし。で、スーパーカーもすごいリスペクトをずっとしてたんですけど、スーパーカーほど、クールな感じでやるのもちょっと、自分には合ってない。もうちょっと声張りたいな、みたいな。ボソボソ。シューゲイズしすぎだなっていうのもあったんで、バンプみたいなのがちょっと調子良かったんですよね。なるべくサビは高音でいきたいな、みたいな。で、そのまんま、まあ大学生になってもそのままやりつつ、大学4年間一生懸命その方向性でやり、下北沢の、ガレージというライブハウスで青春を過ごし、ベースボールベアやら、ランケッドやら、レミオロメンやら、にどんどん置いていかれ、当時そうですね、本当、そういうようなバンドが同期っていうか、同じ時期にガレージでライブをして、みんなメジャーデビューしていき、自分は取り残されみたいな。ガレージ出始めた時に、もうすでに アシッドマンがメジャーに行くぜみたいな。アシッドマンがもう超人気バンドで、アートスクールがガレージ出身のバンドとしてなんかレペゼンしててみたいな、まあ、そういう時期なんですけど、でまあ就職するぐらいまでずっとガレージ出てたんですけど、就職するとなんかこう、なんていうの、ライブハウスのブッキングの人も結構テンション下がるんですよね。ああ、なんか就職したな、お前なんかもそんな、もう音楽諦めたんだみたいなテンションになっちゃうんですよ。だからなんか真剣にブッキングしてくれなくなっちゃうんですよね。それまではなんかいろんなかっこいいバンドとなるべく当てて、お互い切磋琢磨させて、伸ばして、ワンチャン、その、レコードデビューできたらいいなみたいな応援の仕方してくれるんですけど、まあ、ね、就職して落ち着いちゃうと、ああ、そういう感じなの。で、まあ、そんな趣味バンドに付き合ってらんねえぜ、みたいな感じじゃないですか。ブッキング担当の方からしても。なんで、もう、じゃあ、つって。で、もう、半分諦めかけてた時に、エレガーデンが売れてるっていう感じになって、じゃあもう英語で歌おうかな、みたいな。で、昔からなんか僕は J-POP をやってるつもりなのに、対バンするバンドのみんなからは、オルタナティブメディスンってパンクだよね、みたいなことを言われて、それがまあ気に食わなかったって話は前もしたと思うんですけど、でもそれに気づいちゃったんですよ。あ、俺ってでもそうか、4コード進行で結局、なんかブリンクとかグリーンデーとか、ドライブスルーのバンドとかみたいなコード進行でやってんだなってことに気づいちゃって、自分でも。ああ、なんか、そうなんだみたいな。じゃあもう英語で歌って、なんかこうポップパンク、エレガーデンみたいなのと大差ないんだから、それで攻めてみてもいいかなみたいな、気持ちの切り替え方したら結構すっきりして、で、なんかその、ちょうどいいエレガーデンっぽさと自分が聴いてた洋楽っぽさを混ぜたのが、2010年以降のオルタナティブメディスンっていうか、2009年ぐらいにそういう曲をマイスペースにアップしてたら、最初のレコードレーベルから声かかって、で、その時には、リエちゃんがもうバンドに加入してて、みたいな。で、デビューさせてもらって、インディーズですけど、デビューさせてもらって、Songs to Sing Along To っていうアルバム出し、ミニアルバム出して、全然売れなくて、で、飼いならし、飼い殺し状態になって、でもせっかく CD 出せたから、またフルアルバム出したいじゃないですか、どうしてもアーティストとしては。だから、事務所にすいませんっつって、アルバム出したいっすっつって、いやいや、お前ら売れてないんだから無理って言われて、じゃあレーベル変えるっすっつったら、何お前ら裏切るのか、誰のおかげで世の中出れたと思ってんだ、あーチッスすいませんっすっつって。下北沢のイーボルレコーズっていうところにお世話になることになって、Forever っていうアルバムだし、その Forever っていうアルバムは、その、サブスク入ってないんですよね、皆さんね、すいません。iTunes で買えるとは思うんですけど、購入はできるはずなんですけど、サブスクに入ってないんですよね。僕データ持ってるんでサブスクあげようかな、いつかとか思って、まだほったらかしなんですけど。で、出して、あと、その前に Forget About It っていう EP 出して、その後 Forever っていうフルレングス出して、その後に Moms っていうアメリカのバンドとスプリットやって、最後に Altmed っていうセルフタイトル出してやめるんですけど、やめるっていうか、まあやめてますよね、もうやってないんでね。僕ターンスタイルみたいなバンドやりたいんで、もしボーカルで撮ってくれるっていうバンドいたら、よろしくお願いしますなんですけど、つかで、オーチューティンメルスンって今から思うとマジで、日本のポップパンクというジャンルにおいて、相当レジェンダリーな、伝説的なことをやってのけたと思うんですよ。売れなかったですよ。売れなかったと思いますけれども、バレンシアとツアーをして、ですよ。ヒットライツとツアーをして、サマセットとツアーをして、メイディパレードとツアーをして、The Wonder Years とツアーをして、ステイチャンプス、ネックディープ、結構飛ばしたけど、他にも、We Are the In Crowd、Set It Off、もういろんなバンドとツアーしてるわけですよ。Seaway ともツアーしてる。Handguns はないかな。まあ結構今、上げそびれたバンドもたくさんいるとは思うんですけど、有名どころと、たくさんツアー、Real Friends ともツアーしてるし、ねえ、結構上げそびれてるバンドいると思うんですけど、で、 何よりね、世界で一番早く、ネックディープのベンをフィーチャリングしたのは僕たちのバンドなんですよ。わかります？ポップパンクで今一番でかいバンド、世界で一番でかい若手バンドといったらもうネックディープでしょ。ね。ネックディープのベンっていうのは、いくら積まれてもフィーチャーしないんですよ。で、最近、ステイチャンプスの曲にフィーチャーされたんですけど、それまでは2016、それ2021年の話じゃないですか。2022？ ステイチャンプスのアルバム。ちょっと忘れましたけど、ひょっとして2022かな。2016年にベンをフィーチャーしたんですから、僕たち。で、同じアルバムにステイチャンプスのライアンもフィーチャーしてみたいな。そんなバンド日本で俺ら以外いなかったろ、みたいな。で、まあ、全然要は売れなかったわけですよ。売れてないんですけど、でもなんかこう面白いことはすげえやってたとは思うんですよね。アルバムアートワークも今でこそ有名なヴェルディ君ね、ガールズ・オンと書いてウェステッド・ユースで超有名ですけども、僕たちのアルバムアートワークは最後のアルバムはヴェルディ君がやってくれましたし、ロゴはずっとヴェルディ君がやってくれてましたし、実は僕たちのグッズは全てヴェルディ君がデザインしてくれてたんですね、当時。最先端行ってたでしょ？わかる？で、途中からもうその外国のバンドとしかやらない。それはなんかこう、やっぱりこう、ポップパンクっていないなって思っちゃったんですよね。それはその申し訳ないですよ、日本のバンドの方々には。本当に申し訳ないんですけど、ポップパンクって言えるバンドって日本にいないなって思って、なんかメロコアになっちゃうんですね、どうしても。で、メロコアにくくられるんですね、自分も。それはすごく嫌で、なんかやっぱりジャンル違うなって思っちゃって、で、同じジャンルに属してるなって思えたのは、やっぱ After Tonight っていうバンド。あと、まあ、Backdate November っていうバンドは結構近いなと思ったんですけど、結構好きだったんですけど、そういうバンドと一緒にやると、まあ確かに、すごく、でも本当に僕その2バンドぐらいですかね、日本で今まで。ああ、同じだなって思え、その、なんていうのかな、空気感が一緒だなって思えたの。あと本当に別に悪いとか言ってないですよ。他のバンドが悪いって全然言ってないんですけど、後にも先にも、その2バンドぐらいなんじゃないかなってすごく自分では思って、でやっぱその他のバンドっていうのは日本のやっぱ文化だと思うんですよ。このメロコアっていうのは日本の文化、素晴らしい文化だと思います。でもやっぱメロコアになっちゃうなっていう感じがしてて、でどうしてもこう日本のバンドと一緒にやって、アフターツナイトもやめちゃったし、バックデートもやめちゃったし、日本のバンドとやってても全然もうテンション上がらなくなっちゃって、でも、もうこれ海外のバンドと一緒にやるしかないな、みたいなことで、で、海外のバンドとばっかりやってたんですけど、まあ本当に、プロモーターの方々のおかげっていうのもありますよ、もちろん。でもそういうのとかも俺らしかやってなかったって言い方変ですけど、なんかそういう面白いことは常にやってたんじゃないかなと思うんですよね。で、志半ばで、まあ、いろんな諸事情が、まあ、過去のエピソード聞いてくださればね、もっと妻に物申すみたいなエピソード聞いてくだされば、どういう経緯でそのバンドがなくなったかみたいなことは分かると思うんですけど、そしてなぜ僕はバンドを今やる気にならないかっていうところもそれを聞いてくれば分かると思うんですけど、で、なんかそのアパレル関係の友達が増えていくにつれて、特に LA とかニューヨークのアパレル関係のね、ブランド、スモールブランドと当時言われてた2017年ぐらい、16、17、18ぐらいに言われてた人たち、今やもう結構大きくなって、それぞれの道を行ってるわけですけど、彼らがもうヒップホップしか聞かないんですよね。で、そのあたりからその海外でロックが死んでるっていうのはもう2016、7ぐらいから感じたんですよね。ワープドツアーが死に始めてる。で、2018でワープドツアーが終わるでしたっけ？ 19 だっけ？ 18 だっけ？忘れたけど。それで終わったじゃないですか。でもうロックが死んだっていう時に、なんかもう、これはもういよいよヒップホップを聴かないとどうしようもないなっていう、彼らと、そのファッション業界の彼らと共通の言語がないなってことに気づくんですよね、自分の中で。ああ、で、聞かないとやばいなと思って、Our Carrots なんかとはすごく長くなったんで、ちょっともう正直に教えてほしいって言ったら、で、それ、まあもちろんそれと並行してタイラーとか聞いてるんですよ、もちろん。タイラーは唯一自分で見つけたアーティストだって話は、まあタイラーの回聞いてくれば分かると思うんですけど、 タイラーは要はそのなんていうの、ファッションとして聞いてたんで、その音楽として真面目に聞いてたっていう感じじゃないから、カルチャーとしての音楽はヒップホップ何聴けばいいんだろうっていうことで、アンワー・キュリツはとにかくドレイク聴けって言うから、ドレイク聞いたことないって言ったら、マジで言ってんのお前みたいな、ドレイク聞いたことないみたいな人いるのみたいに言われて、でもその時点でドレイクってアルバム結構出してたんですよ。だけどじゃあどのアルバム聴けばいいのとか、どの曲聴けばいいのって言っても、いやいやいやいや、ドレイクなら全部聴けって感じなんですよ。全部みたいな、こっちからするとそないなこと言われてもみたいな、全部辛いがなパイセンつって、でももう全部聞けって言われたから全部聞いてみたいなさ、フューチャー聞けって言われてフューチャー聞いてみたいな。でそっからトラップとかが流行ってたから、でほんとミーゴーズが全盛期だったんですよね。でミーゴーズでダブダブ、未だに僕ダブやりますけど、未だにダブやるとアメリカ人からもうショー本当にそれだけはやめろみたいな、恥ずかしいぞみたいな。ミーゴーズのだからテイクオフがなくなったんですよね確か。めっちゃ悲しかったですね。その結構ミーゴーズにヒップホップの何たるか教わったんですよ。もう全盛期の時に聞いてたんで、そういうのを聞き始め、そっからなんだトラビス・スコットとか、まあメインストリームだから、でもプレイボーイ・カーリーとかエイサップ・ロッキーとかもう聞くじゃないですか。だから僕は結構そのオールドスクールラップあんま知らない、実はね。そんなにちゃんと聞いて、スヌープ・ドッグとか、ジェイ・ゼーとか、ウータンはなぜかめっちゃ聞いたんですよ。ウータンはなぜかね。自分で見つけたかのごとく。まあ、あと、ビースティ・ボーイズとか聞いたんですけど、その辺からなんですよね。その僕の実はヒップホップをちゃんと、とかラップをちゃんと聞き始めたのは実はその辺からで、2016、17年ぐらい。からなんですよね。 NERD とかはヒップホップとして僕あれ聞いてない、あれ本当にバンドとして聞いてたんで、 NERD はミクチャーバンドみたいな感じとして聞いてたんで、でそっからまあでもあヒップホップって面白いなっていうのと、あとまあその辺から僕もたまにビート作り始めてたんで、 iPhone 使ってガラージバンド使って簡単やんみたいな。で、ウィズ・カリーファとかすごい好きでしたね。ウィズ・カリーファめっちゃハマったりして、で、今に至る。リル・ヤーリーとかね、リル系を結構聞きましたよね。で、なんか、PDR さんも聞くじゃないですか。その辺めっちゃ詳しいんで、で、PDR さんとかとも情報交換しつつ、PDR さんが聞いてる今何々がいいよみたいな。ヤング・リーンもこの前だって、ね、PDR さんがいいよって言ったから聞き始めたわけだし。そういう、なんだろう、周りの友達の今これが熱いよみたいのを聞きながら、あ、でもチェンス・ザ・ラッパーとかは本当にすごく好きになったな、自分で。うん。人から言われずに、なんだろうね。あとやっぱりこう、フディ・アレンっていう、フディは友達になったんですけど、フディもなんでかな、フディは多分、オルタナティブ・プレスじゃなくて、アブソリュート・パンクだ。アブソリュート・パンクっていうスレッドが昔あったんですよ。あの、オンラインスレッドがあって、それが今、コーラス FM っていうのに変わったんですけど、それでフディ・アレンとかは、結構、俺、毎日、あの、職場行って、まずコンピューター立ち上げて、ハイプ・ビーストと、アブソリュート・パンクをまず見てたんですね。E メールにチェックする前に。で、アブソリュートパンクに乗る新しいアーティストとか片っ端からチェックしてたから、確かそれでフディ・アレンとか見て、白人のポップなラッパー、まさかね友達になれると思ってなかったですけど、今ではいい友達なんですけど、フディ・アレンとかから多分チャンス行って、でチャンス知ったんだと思うんですけど、そうそうそうそう、チャンスラッパーとかなんかみんなが今好きかどうかわかんないですけど、未だに好きですね。でそっからフランシス・ザ・ライトとかも知ったしね、フランシス・エンド・ライツだっけ、で、あのアーティストめっちゃいいよね。はい。まあ、そんな感じで僕は音楽を聴いて今に至る。で今では、なんだろう、もうぐっちゃぐちゃみたいな。今年のベストアルバムこの前行ったと思うんで見てほしいんですけど、そうね、まあ、ターンスタイルとかが熱いかな、結局、みたいな。最近だと、ロックで言うと、みたいな。まあ、イモナイトやってからね、最近のイモも、めっちゃ聞くんですけど、うん、そうね、そうね、 みたいな風に曲の趣味が変動してって、ああでもラッパで言うとそうだな、やっぱその前言ったベン・ステイプルズとかすごい好きだなみたいなありますね。はい、皆さんの好きな音楽今聴いてるのはこれだよ、翔さん2022年僕はこれ聴いたけどすごく良かったみたいなのあったら是非とも、教えてください。それではお便りのコーナー参りましょう。はい、というわけでね、ラジオネーム早々にちょんぼさん、翔さんこんにちは。インスタでよく深緑古着屋に行かれてますが何か交流があったりするんでしょうか。ドメナツさんのストーリーに緑のニット帽をかぶった翔さんが出てきた時は二度見してしまいました、わら。またお気に入りの古着屋セレクトショップがあれば教えていただきたいです。 PS ガミーボーイの教師だった話が出た時は驚きでめっちゃ大きい声出ました。なるほどね。あ、よく見てますね、僕のインスタをね。ネットストーカーされてるんですか、僕のことみたいなとこなんですけど。あ、まあそうですね。交流があるっていうか、まあ、その、僕、古着屋、まず、一言だけ言っていいっすか、古着屋のどもに、古着屋の野郎どもに。お前らのさじ加減で、プラネつけてんじゃねえぞ、この野郎。っていうことだけ言わせてもらっていいですか。ということで、僕、何が言いたいかというと、古着嫌いなんですよ。なんだろうな。なんか、そのさ、絶対にさ、仕入れ値さ、500円のものをさ、1万円で売ってんじゃんみたいな。で、このシミとか、この、破れすら価値であるみたいな。で、ね、その、リーバイスのヴィンテージ、対戦前のものとかが価値ある。これはわかるんですよ。ね。とか、なんだろう。例えば、オールドステューシーに価値が出る。まあ、これもまあ、ギリわかるんですよ。スープリームは自分の好きなブランドだから、まあまあまあわかるんですよ。オールドスープリームにも価値が出るのは。だけどなんかよくもわかんないブランドのものが、高値になるっていうことに対して、すごく僕はあまり理解ができなくて、ノーブラン、なんだろうな。とか、まあちょっと調べれば、全然ヴィンテージじゃないものなのに、ヴィンテージって書かれたりする、今のこの古着バブルに、僕は本当に、納得してなくて、で古着絶対買わないんですよ、基本。その古、まあ、なんて言うんだろう、そのいわゆる古着ね、プレネがついちゃってて、こういう古着なら許せるんですよ。定価より圧倒的に安いもの。つまり、新品で買ったら5000円するものが、古着屋さんで1000円で売られて、これはもう僕圧倒的に大賛成で、全然あり。だからその、わけのわかんないプレリ方してる、なんかもう絶対ヴィンテージでもないのになんで？みたいなものが世の中にはもう溢れ返っちゃってて、それには異を唱えたいんですけど、で、単刀直入に言う、ちょんとうとくどれ、単刀直入に言うと、深緑の値段設定って、良心的ではないと思ってるんですよ。だけど、あそこのオリジナルはめちゃくちゃいいと思ってるんですよね。その深緑が自分たちのオリジナルで出してるパーカーとか T シャツとか、で俺全部好きで、でアクセサリーとかもめっちゃいいと思ってて、っていうのはそのあそこのそのセレクトしてる翔吾さんっていう方のやっぱセンスが素晴らしいと思うんですよね。なので翔吾さんがその生み出して、スタッフと共に生み出しているものにはすごく僕は好きなんですよ。だからオリジナルをほとんど僕買ってるんですね。で、いつも買うから顔を覚えられて、みたいな。で、僕結構そのタグ付けとかするから、それで多分覚えてもらったと思うんですよ。で、友達とかも結構、深緑連れてくんで、あ、ちなみにその深緑は、その古着屋としてはものすごくレップが高く、シュプリームのデザイナークルーとかも来て、バーって買ってくらしいんで。その古着業界からしたらやっぱりいい店なんですよ。で、僕はそれが古着の値段設定とか理解できないだけで、オリジナルが好きってことで、で、ドメナツさんがで、深緑と一緒にデザインしたニット帽、すごくいいなと思って買って、ドメナツさんが多分、あれかな、メンションしてくれたのかなってことですよね。はい。なので、古着屋でお気に入りの古着屋っていうのはないですね。で、ただ、良心的だなと思う古着屋は、ニューヨークジョーっていう古着屋が、その、1万円未満でしか売らないっていう、 コンセプトなんですよ、あそこ。で、税込みで1万超えちゃうことがあるんですけど、基本税抜きで1万円未満のものしか売りませんよっていうコンセプトのものや、元やってるニューヨーク城は、吉祥寺と、渋谷と下北沢にあるんですけど、あれはいいのなって思いますね。結構掘り出し物たくさんありますよ。全然リーズナブルだなって、あ、これだったら買ってもいいなって、たまにニューヨーク城でオールドシュプリームとか買ったりしますね。はい、それもでも1万円未満だから全然納得できるプライシングなんですよねっていうところですね。で、セレクトショップに関しても、そのセレクトショップでもう買い物しなくなっちゃったんですよね。だから僕もうお金払って買う服ってシュプリームだけなんですよね、ほとんど。っていうのはもうなんかこう、あんまりね、あれもこれも買えなくなってきたんで、そのもう絞んなきゃみたいな、ね、昔はその自分だけのために投資すればよかったからみたいな、でもなんかもうだんだんそういうのもねできなくなって、結果ね家庭もちゃんと持ってみたいな、ね、あの子供育てなきゃってことで、そんな、まあ、あれもこれもじゃなくなってくるとやっぱこうさ絞るわけじゃないですか。で、もうタイラーのラフレアも僕とうとう買わなくなっちゃいましたもんね。あの出たこの前インターネットで買えるようになって、まあ買えなかったっていうのもあるんですよ、実は。タイラーの身につけているカラーがもう速乾したんで、それあれ残ってたら危なかったなと思いますね、正直。買っちゃってただろうなと思うんですけど、あのカーディガンとあとシルクのシャツが速乾したんで、でタイラーの身につけてないカラーは興味ないからと思って買わなかったんですけど、本当にスープリームでしか買い物しなくなっちゃったんですけど、そのおすすめ、いいもの置いてるなっていう面で言うと、僕はスケーターファッションが好きなんで、原宿のプローブね、 PROV、 あそこはすごく感度高いっていうか、いいスケートブランド揃えてるなって思います。あとやっぱその分かりやすいところで言うと、ビームスとかはね、やっぱりいい、その今日本でイケてるブランドっていうのをその置いてくれてるんじゃないかなと、分かりやすく。で、海外のものもある程度品ぞろえ。だから今ね、海外のものそんな売れないみたいで、みんな結構敬遠してるんですよね。で、ミームスって僕もなんか大学生の時に最初におしゃれしたければここに行けばいいよって友達から教わって、結構やっぱビームスからお世話になるっていうか、ビームスからいろいろ学ぶって人多いと思うんで、なんだろうな。僕なんかはビームスで売ってるものは買っちゃダメだみたいなマインドになってたんですよね。要はみんな着るじゃん。いやいや、シュプリームだってみんな着てるじゃん、ショーさんってなると思うんですけど、なんか被る可能性が超高えって思ってて、そうですね。でもビームスは結局いい、そのジャーナルスタンダードとかシップスとか、あ、ビューティー&ユースとかの中でも僕は割とビームス、まあもちろんね、今挙げたところ全部セレクトショップでいいもの置いてると思うんですけど、まあユナイテッドアローズがやっぱそれで言うと一番みんなは好きなのかな、わかんないな。でも買い物してないんですよ、要はそういうところで、そういうところで買い物してないんでわかんないですけど、だからプローブはいいなとは思いますね。あとなんだろうな、すげえ挙げたいんだけど、あの名前をこれだとか、だから路面、そう、結局じゃあパルコ行けば全部ブランド見れるじゃんってなっちゃうんですよ。なので僕は結構セレクトショップ行かないんですよね、路面店に行くタイプ。スプリーム、例えばじゃあ今翔さん、あの買い物回るときどこ見ますかっていう質問の方が僕はきっと答えやすくて、でもう後でスプリーム行って、でブレインデッド行って、あのこれ原宿ね、スプリーム、ブレインデッド、APC 見ますね。APC は結構見ます。買わないけど見ます。で、ステューシーもまあちょっとは見るかな。ステューシーなんか今日ドーバーストリート行って、だドーバーストリートがいい。あ、ドーバーストリートいいよね。結局やっぱだからドーバーストリートがいいよなってなっちゃうんですよね。全部見れるからね。だから一発で全部見たければ、やっぱドーバーストリートマーケット銀座ですね。今気づいちゃった。結局あそこは全部いいもの揃えてる。原宿だと今言ったスプリーム、ブレインデッド、APC、ビズビーム、まあパレスも行ってもいいんじゃない、その辺をチェックするかな、自分だったら。で、海外の人が今圧倒的に日本で注目してるブランドっていうのはキャピタルね。これ恵比寿にあります。で、六本木にもあるかな。恵比寿に3店舗ぐらいあって、 六本木に2店舗あるのかな、キャピタルでしょ、であとニードルス、サウス・トゥ・ウェスト・エイトだっけとか、エンジニアのガーメンツを置いてるネペンですね。そしてワコマリア。あ、これは、あれね、中目ね。この3ブランドがやっぱ日本は強いと思うね。はい。キャピタル、ニードルス、ワコマリア。これ日本に誇る、日本が世界に誇る今ブランドだと思いますね。まあ、どれもこれもラッパー、エイサップ・ロッキーとかラッパーたちが有名にした、ブランドなんですけど、で、昔好きだったダブルタップスとかネイバーフッドにはもう全く興味がなくなっちゃいましたね、今は。はい。ちょっとこの前のネイバーフッド幼児山本コラボとか欲しいなとか思ったんですけどね。フディ4万ふざけんなと思ってね。はい、やめました。いかがでしょうか？参考になっていれば嬉しいな、なかなかです。ありがとうございます。さてさて。次のお便り。スター、ちょっとこれ読めないな。おい、ふざ、おい、これ読めないぞ。この名前。多分、しかもお前、スペルミスしてるぞ。スターなんちゃらさん。こういうのな、ほんとアホだなって思うな。この名前、マジ、ダメだぞ、お前、ほんとに。この前、ラーメン食べて美味しかったです。つまり、僕がラーメンをおすすめした回があったと思うんですけど、どこおすすめした？俺。山時、メンソンレイジ、成形前ラーメンかな。多分、そんなもんだったよね。おすすめしたの。この前、ジャスティン・ビーバー、銀座の8号だっけ？行ってましたよね。あ、銀座の8号めっちゃうまいですよ。あと言うの忘れたけど、池尻大橋だっけ？にある薬も？やばいっすね。薬もんのこと言うの忘れたなと思って。あと、この前、バージル・ノーマルの2人が来た時に渋谷で連れてったのはキラクですね。まあ、あ、化学調味料結構きつめですけど、キラクは。うまいっすね、キラク。キラクのね、もやしワンタンメンとかね。今あげたとこも、ぜひよかったら、食べに行ってみてください。名前ちょっと言えないっすね。はい。次の方、K. マティアスさん。PDR さんきっかけで聞き始めましたが、徐々に翔さんファンになりつつあります。マジっすか？あざます！翔さんなんですけど、の口癖が移りつつある今日この頃です。あ、やばいね。口癖移っちゃったらもうファンよ。だいぶどっぷり。タイムリーな時事ネタは聞いてて面白いですね。ありがとうございます。翔さんの歌はもっと聞いてみたいです。インスタでギター弾きながら歌ってたやつが良かったです。これからも頑張って。あ、なるほどね。Streetwear Acoustic っていう曲じゃなくて企画を結構やってたんですよね。またやります。なんか最近ね、弾きたい歌があんまなかったのよね。カバーしたいなって思える曲が全然なくて、ずるずるずるずる来ちゃって、ナウなんですけど、まあ久々にまたやりましょうか。ケイマ・ティアスさんに捧げる一曲や。なんかカバーしてほしい曲。洋楽オンリーでやってますけど、この曲カバーしてっていうので、僕の趣味じゃないとダメなんですよ。ですけど、この曲、翔さん好きなんじゃないですかみたいなのがあったら、で、これならカバーしてくれるんじゃないですかみたいなのがあったら、言ってくれればちょっとカバーする可能性ありますね。ケイマティアスさん、ありがとうございます。Studio Acoustic、やっていきたいと思います。なんですけど、もう、言ってほしいんですけど、ってことで。Busted さん。PDR さんのケンさんとのインタビューを見て、面白いなと思ってたら、偶然翔さんが、Where Are All My Friends Podcast というチャンネルで話している動画を発見してしまいました。そしてバッチリ最初から最後まで聞いたのですが、翔さんのことがより好きになりました。マジか、ありがとうございます。バンドをしていたはずが、いつの間にか The Guy in Japan になっていた話がめっちゃ面白かったです。というわけで、Busted さん、あなたは英語が完璧にわかる方なんでしょうね。The Guy in Japan っていうのは日本語で言うと、まあ日本に行ったら会わなきゃいけない人みたいな、日本の要人みたいな感じですね。これは僕のやってる友達のアンドゥっていう、その昔セットイットオフというバンドのツアーマネージャーやってた人がやってるポッドキャストで、去年 LA に行った時にゲストで呼んでもらったんですけど、あれ面白かったですね。見てくれたんですね。ありがとうございます。英語が 聞き取れない方だと、ちょっときついと思うんですけども、興味のある方は、そこで結構確かにね、赤裸々に自分の人生語ってるんで、結構いろいろバレちゃいましたね。バステッドさんには。ありがとうございました。これからも、このポッドキャスト聞いてください。ありがとうございます。 リッキー C さん、ショーさん、いつもポッドキャスト聞かせてもらってます。ショーさんは音楽に目覚めたきっかけはオアシスだと言っていて、僕もオアシスですねが大好きなんですが、オアシスの曲で打順を組むとしたらどの曲を選び、どの順番にしますか？ライブ見に行ったことがあるとおっしゃっていて非常に羨ましいです。僕が好きになった頃には特に解散して してしまっていました。ですよね。はいはいはい。いやー、なるほどね。オアシスで打順組めってことは9曲選べってことですね。究極の選択だな、それは。へへへへ、なんですけど。じゃあちょっと待ってくださいね。オアシスで9曲選んでいきましょう。そして打順も組んでいきましょう。まあね、僕にとってのオアシスってはっきり言って、ね、最初の3枚なんですよね。そっからあとはもう惰性で聴いてたみたいな。やっぱそのメンバーチェンジっていうのをしてしまうとどうしてもケミストリーが壊れるというかっていう気がするんですよ。でそんな中でも、まあ、1曲目まずは、1曲目 Be Here Now から Do You Know What I Mean をまずいきましょうか。 Do You Know What I Mean をまず1曲目にして、でこう結構つかみですね。その後に、What's the story Morning Glory から、Hello 行きましょうか。はい。で、そっからですよ。そっから、Definitely Maybe、ファーストアルバムから Rock and Roll Star。つまり、1曲目、各アルバムの1曲目をトントントンと、サードからファーストに下っていくわけですね。はい。下りました、なう。そして、そっからですよ。そっから僕はどこに行くかっていうと、そうですね。サードの、I hope I think I know 行きましょう。I hope I think I know 行きまして、そっから、セカンドの、Some might say 行きましょう。Some might say。はい、大好きです。で、その後に、ファーストの、あーこれもうスーパーソニックじゃない？スーパーソニック行きたいですね。はい。でここで B 面の、アクイースという曲を挟みます。6曲目にアクイースを挟みからの、アクイースっていうのは兄弟一緒に歌う曲なんで、兄弟で一緒にそのまま歌ってほしいんですよ。なんだっけ、でなんかさ、兄弟で一緒に歌ってる歌あったよね。どれだっけ、ちょっと今見てんだけど。ラブ、ラブ。Let there be love! Let there be love! いきます。これが8曲目か。じゃあ最後にワンダーボールかな。で、アンコール、アンコール、アンコールって来るじゃん。アンコール来たら、アニジャの、ヒーザンケミストリーからアルニジャのレロバイレロ、最後アンコールはねアニジャ一人っていう、ね、それどうよ、よくない？いかがでしょうか。リッキー C さんの打順とどう違ったか、教えてくれれば嬉しいなと思います。というわけでなんとしょうもない話届いてます。 Hey yo, show son, you wanna come out here? Show mo, show mo.しょうもない話。はい、早々にチョンボさん、しょうもない話。セカンドストリートでいい買い物ができたよ。しょうもなくなくね？しょうもあるだろ。めっちゃいい話やん、これ。むしろいい話だ。残念。いい話ですね、これは。はい、続きまして。ヨーヨーさん、しょうもないお話。少し前に新作のポケモン買ったんですけれど、お気に入りのポケモンのレベル上げすぎたら言うこと聞かなくなりました。まあ、しょうもないっつうか、残念な話だね、これ。残念だね。これどうなるの？そうなると。どうなると言うこと聞くようになるんだろう。俺、スイッチが壊れちゃってて、まだ、バイオレット、スカーレット変えてないんですよね。でも、スイッチ買い直す予定があって、買ったら、バイオレット買おうと思ってます。さあ、最後の、しょうもないお話。セラさん、さっき、ちょっと、こっちで読む、ちょっと間違えちゃったんですけど、翔さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます。しょうもない話なのですが、2年ぐらい前で、当時僕の体調が悪くてずっと寝込んでました。 そして頭が痛かったので頭痛薬を飲もうとして意識朦朧のまま薬が入っている箱に手をかけて薬を取り出してその薬を飲んでみた結果下半身の陰部がムクムクしてきて飲んだ薬を確認してみたら、陰部を元気にする薬を飲んでいました。しょうもない話でさ、これはしょうもないね、これだね、みんなこれはしょうも、もうなん、しょうもないな、本当にかわいそうな話でもあるけどね。そのやり場のないムクムクをセラさんがどうしたのかめっちゃ気になりますけど、どうですか、自分でどうにか後処理したんでしょうか。もうね、そう、もうがっかりするような自分にな、何飲んでんだ俺ってね。なんか、だってさ、こう、もう具合悪いわけじゃん。で、具合悪い中、頭痛いっつって一生、もうやっとの思いで意識朦朧としてたんでしょ？ね、意識朦朧のまま一生懸命飲んで、あ、これでどうにかなると思ったら、待って、なんか、あそこが熱いよってなってるわけでしょ？で、なんでだ、なんでこんなって、全然具合良くなんねえけど、あっちだけやたら元気だなって思ったら、バイアグラだったってことでしょ？あれはしょうもないし、もう自分にがっかりするよね。いやー、セラさんおもろかったね。これ、特に痛いおじさんのステッカーあげるわけにはいかないですけど、なんか、しょうもない話で今日一番面白かったです。こんな感じでいいんで皆さん、しょうもない話ね、バンバン送ってくれたと思います。というわけで、痛い翔さん、ショータイムポッドキャストでは皆さんからのお便り、リクエスト、相談、そしてしょうもない話、翔さんへ送るしょうもない話絵を募集してますので、皆さんよろしければね、僕のホットメールか、Spotify の返信欄の方まで、お送りください。また痛い、おやじギャグなどや、PDR さんへのメッセージなどはですね、僕と PDR さんが2人でやってる、番組の回のエピソードの方にお送りいただければなと思いますので、皆さんからの番組の高評価、星5の評価とともに皆さんのフォローと、そして、Apple Podcast で聞いてくださってる皆さんはレビュー、新しいレビューも書いていただければ幸いです。ぜひとも2022年残りですね、応援していただければと、そして来年も引き続きよろしくお願いしますということで、本日も終わらせていただきたいと思います。ドロンドロン。